はい、イエス・キリストの家族である兄弟姉妹たち、2023年新年明けましておめでとうございます。はい、感謝いたします。はい、今年もイエス様を中心として互いに愛し合い、ね、天のお父様の御心を求め、聖霊様に導かれ助けていただき、主の技に励んでいきましょう、ね。はい、窓を元に戻してください。お正月ぐらいだけ、ほとんどお正月だけしか礼拝に来れない方がおられますが、今日来てくださって本当に感謝いたします。はい、それでは今日もですね、お正月最初の2023年最初の礼拝ですが、聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。聖書をお持ちの方はご一緒に開きましょう。聖書開くの慣れない方はどうぞお聞きください。最初の御言葉はホセア書、旧約聖書です。12章の6節です。この元日の礼拝のためにどの御言葉から語ったらよいでしょうかと祈っておりましたら、イエス様がこの御言葉を私に示してくださいました。今日は代表して住美穂姉妹に読んでいただきます。住美穂姉妹が読んだ後、聖書を開いている人ご一緒にお読みいたします。では美穂姉妹読んでください。
あなたはあなたの神に立ち返り、誠実と公義とを守り、絶えずあなたの神を待ち望め。
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、あなたはあなたの神に立ち返り、誠実と公義とを守り、絶えずあなたの神を待ち望め。これが今年この教会また兄弟姉妹に与えられた神様からの御言葉です。ホセアというですね、これ預言者ですが、意味はイエス様のイエスと同じ意味です。イエシュアというんですが、主が救いたもうという意味の名前のですね、預言者です。ここでホセアはその当時神に逆らうイスラエルの民にですね、3つのことを語りました。第一、あなたはあなたの神に立ち返り。あなたはあなたの神に立ち返り。兄弟姉妹、あなたの神とは何でしょうか。まあ実は神には2種類あるんです。と思うかもしれませんがですね、それは人間が作った神です。まあ、これを一般的に偶像と言います。作られたもの、作品は作者を超えません。作られたものが作ったものに勝ることはありませんですね。どんな芸術作品であっても工業作品であってもですね、作品は作者を超えないのです。ということは、人間が作った神は人間を救えないということです。人間が作った神がいます。偶像と言います。人間が作った神は人間を救えません。もう一つの神があります。人間を作った神です。これは人間のみならず宇宙万物を作られたお方です。またこのお方はイエス・キリストを救い主として私たちに送ってくださった神様です。さらにイエス様の十字架の後にですね、聖霊を助け主として私たちに使わせてくださった神様です。この神様がおられます。このお方が私たちの神様です。私たちを作られた神様が私たちの神様。この神様に立ち返れとホセアはイスラエルのために言っています。立ち返る、ギリシャ語でメタノイアと言って、メタノイアで、これは方向を変える、向きを変えるということです。 あなたは心の向きを、人生の向きを変えなさいと言っているわけです。で、どこに変えるかね、神に向けなさい、神に立ち返りなさいというのです。イエス・キリストの言葉で、マルコの福音書の1章15節にこういう御言葉があります。私だけお読みいたします。時が満ち、神の国は近くなった。悔い改めて福音を信じなさい。時が満ち、神の国は近くなった。悔い改めて福音を信じなさい。これはイエス様が30歳になった時、バプテスマのヨハネから洗礼を受け、その後に公、交渉外に出られました。その時の最初に語られた第一声の言葉です。時が満ちた。今その時が来ました。今がその時です。神の国はですね、ここには近くなったとありますが、英語訳ではアットハンドとなっています。あなたの手の届くところ、手元にありますよと書いてある。あなたが手を伸ばせば神の国をつかむことができますよ。ですから悔い改めて人生の向きを変えて、でこれがさっき言ったギリシャ語のメタノイア、方向を変えて、福音はですね、狭い意味では十字架の教えです。キリストが私たちの罪のために十字架にかかり、死んで葬られ、3日目によみがえってくださった。広い意味では聖書の御言葉全体が福音です。で、福音を信じなさい。はじめにですね、未信者の人に対するですね、このホセアのメッセージです。それはどういうことか。十字架の上で、未信者というのはまだイエス様を信じていない、受け入れていない人のことを言います。その人たちに対して十字架の上で、あなたの罪の身代わりとなって死んで葬られ、3日目によみがえってくださったイエス・キリストを救い主と信じ受け入れ、神と共に人生を歩みなさい。で、これがですね、神に立ち返れ、特にまだ神を知らない人へのメッセージです。ですね。はい。もうすでにイエス様を救い主と信じている兄弟姉妹たち、皆さんに対してはですね、次に信者に対して、ちょっと余分な言葉が入ってますがですね、私たちに対して自分の過去の古い罪の性質、思い、自分の考えに歩まないで、あなたがキリストを信じる前の古い罪の性質、自分の考え、思いに歩まないで、聖書の御言葉を基準とし、あなたの人生の基準を聖書の御言葉、聖書の価値観に立ち返り、聖霊様と共に、神が使わせてくださる聖霊と共に、聖霊に導かれて歩みなさい。日々の生活において、聖書の基準に自分は歩んでいるか、聖霊に導かれているか、常にチェックしなさいということです。私たちは、生まれつき、聖書が言うのは罪の性質、自己中心、自己防衛です。どうしてもその性質が私たちの中から湧き上がってきます。これはですね、古い罪の性質です。で、それに歩んでいる限り、自分の善悪に歩んでいる限り、あなたは神様の恵みを受けることはできません。ですから、聖書の御言葉を基準とし、聖霊に導かれているかどうか、日々それをチェックしなさいということです。これが神に立ち返るということのですね、私たちに対するメッセージです。第2番目に、誠実と公義を守れと書いてありました。2行目にですね。誠実というのは何ですか、ね、 まあ、英語ではオネスティとかってありますが、広辞苑辞書でいくと、他人や仕事に対して真面目で真心がこもっていることとあります。誠実、他人や仕事に対して真面目で真心がこもっていること、こういう言葉があります。あ、ガラテヤ書5章の22から23ですね。ここも私がお読みいたします。ここにですね、御霊の実というのが5つ書いてあります。あ、ごめんなさい、9つ書いてあります。しかし御霊の実、聖霊が私たちに人格的に与えてくださる実は、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、乳は自制ですとあります。ここに誠実、乳は自制とあります。御霊の実、聖霊が私たちの人格をキリストと同じ姿に作り、育て、成長させてくださいます。で、この御霊の実ですね、聖霊と共に歩むと、そういう人格に私たちを作り変えてくださる。9つここに書いてありますが、でその7番目がですね、誠実というのがあります。つまり聖霊と共に歩むと、あなたは誠実な人になれるということです。はい、次にですね、講義って何でしょうかですね。別訳、聖書の別の訳には公正とか正義とか、そういうふうに訳してありました。公平かつ明白で正しいことと、そのように訳してあります。公平かつ明白で正しいこと、このような言葉があります。あなたは幸せな人生を送りたいならですね、正直でありなさい。あなたは幸せな人生を送りたいならですね、正直でありなさい。アブラハム・リンカーンのお証しがあります。リンカーンが若い時、イリノイ州の名もない小さな店に勤めていました。その時彼が一日の商売を終わってですね、売り上げを勘定してみると、どうしても勘定が合わなかった。何度計算してもですね、15セント多い、誰からかもらいすぎている、誰か15セント余分に払ったに違いない、あの客かな、あの客かなと朝からのことを思い浮かべているうちに、やっと一人の婦人客を思い出すことができた。ああ、あの婦人だ、早速お返ししなければいけない。暗い夜道を隣の村に足を運んだ彼は、寒い風の吹きまくる中を訪ね回って、この15セントを返したという話があります。もう一つの証です。奥山先生、稔先生が説教の中でこういうお証しをされました。奥山先生は説教で、あなたは自分がクリスチャンであること、イエス様の弟子であることをみんなに言い表しなさい。皆さんは隠れキリシタンじゃないですか。自分がイエス様の弟子であることをきちんと言い表していますかですね。奥山先生が教会牧会をしていた時ですね、そのクリスチャンがですね、学習塾の講師の採用試験を受けました。1名採用なのに、なんと20名の人が受験、中には大学の講師をしている人もいました。もう自分より優秀な人がたくさんいる、もうとても自分が採用されるとは思わなかった。テストの他に心情書を書く欄があり、そこに宗教という何ですかという書く欄があった。まあ今はないと思いますが、ね、あなたの宗教は何ですか。キリスト教と書けば間違いなく落とされるだろう、何と書こうか、元仏教徒と書こうかと。必 考えていると奥山先生の説教が思い出された。自分の旗、クリスチャンである旗をですね、はっきりと掲げなさい。まああんな説教は聞かなきゃよかったとですね。でも嘘をつけない。まあ、それでですね、まあ、宗教の欄にキリスト教と書いて出しました。するとなんと彼が採用されたんです。なぜか以前その学習塾で講師たちが全員賃上げ給与アップをですね、要求してストライキをしたが、一人クリスチャンの講師だけが出勤し子どもたちを教えた。塾の経営者はキリスト教はですね、いい宗教だと思っていたということですね。彼が採用されました。その前のクリスチャンも立派ですね。みんながストライキで出ているんです。休んでいる時に子どもたちのために一人ですね、出勤して子どもを教えました。自分の旗をはっきり掲げなさいですね。イエス様の弟子であることをはっきり言い表しなさい。あなたは幸せな人生を送りたいなら正直でありなさい。3番目にはこう書いてありました。絶えずあなたの神を待ち望め、ね、絶えずあなたの神を待ち望みなさい。神を待ち望むというのはどういうことでしょうか。はい、旧約聖書イザヤ書の40章を開いてください。あ、ここは聖書朗読にはなかったですね。私が読み出します。はい、イザヤ書の40章の31節にこう書いてあるんです。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができる。走っても絶えまず、歩いても疲れない。主を待ち望む者は新しい力を得ると書いてあります。毎朝、またことあるごとにイエス様の前に出て、主を待ち望む、待ち望みなさい。で、この待ち望むという言葉の原文はですね、結びつくとか絡みつくという意味です。イエス様に絡みつきなさい。ただじっと待ってるだけではなくイエス様に結びつき絡みつきなさい。ちょうどツタが大木に絡みついているようにイエス様に主に絡みつきなさい。聖霊と一体になりなさいとですね。今日恵美兄弟が早くここに来ました。実はもう一人早く来た人もいたんですが、その人は家が近かったために一回帰ってしまいました。しかし彼はですね、遠いから帰るわけにいきません。ここでですね、主の臨在の中に彼は静まって、また時折バイオリンの音も聞こえましたけどですね、主と共に過ごしました。イエス様と共に過ごす臨在の中に入るということは本当に今日で素晴らしいことなんです。本当に素晴らしいことです。ですから神の宮に勤めてくるようにしてください。第2コリント3章の16節です。はい、そこを開きましょうか。では見ほしいな、コリント人への手紙3章の16節だけまず読んでください。ごめんなさい、私間違えましたね。3章の16節じゃなかったですね。3章16か。第2コリント3章16。あ、間違いありません。はい、そこ読んでください。
しかし人が主に向くなら、その覆いは取り除かれるのです。
私たちがイエス様と向き合うときですね、覆いが取り除かれると書いてあります。つまり私たちとイエス様との間の妨げとなっているもの、障害物となっているものはですね、全て取り除かれると書いてあります。 イエス様に向くとき、取り除いてくださる方がおられるわけです。まあその方は聖霊ですけども、兄弟姉妹、毎朝毎日朝一番、今から仕事、学校、いろんなことをするかもしれない、すべての営みの前にイエス様と向き合う時間を持ちなさい。何をする前にイエス様と何分でもいいです。時間がないなら10分でも15分でもいいです。イエス様と向き合う時間を持ちなさい。心を開いてイエス様に向き、主よとイエス様とですね、言えばいいのです。黙ってても言葉を発してもどちらもいいです。静まってイエス様に心と思いを集中させなさい。毎日朝一番、すべての営みの前にイエス様と向き合う時間を持ちなさい。静まってイエス様に心と思いを集中させなさい。自分の願いや思いがあるならばイエス様にそれを申し上げなさい。そしてそのことのですね、結果をですね、解決を一切主の御手に委ねなさい。私の思いを、この問題を、願いを一切あなたにですね、お捧げいたしますですね、あなたの御手にお捧げいたします。どうぞあなたの方法で解決してください。主の御手に委ねなさい。でこれが主に向くということです。イエス様に絡みつくですね。イザヤ書の55章の6節7節を開きましょう。はい、じゃあ見ほします。イザヤ書の55章の6、7を読んでください。聖書を開いている人、その後一緒に読みいたします。はい、ああそうですね、はい。
主を求めよ、お会いできる間に、近くにおられるうちに呼び求めよ。悪者は己の道を捨て、不法者は己の計りごとを捨てされ、主に帰れ、そうすれば主は憐れんでくださる。私たちの神に帰れ、豊かに許してくださるから。
はい、聖書を開いている人、一緒にお読みいたしましょう。はい、主を求めよ、お会いできる間に、近くにおられるうちに呼び求めよ。悪者は己の道を捨て、不法者は己の計りごとを捨てされ、主に帰れ、そうすれば主は憐れんでくださる。私たちの神に帰れ、豊かに許してくださるからだ。ここには主に立ち返れ、立ち返れと何度も何度もですね、書いてあります。なぜでしょうか。理由がですね、次の8節9節に書いてあるわけです。では三保姉妹、読んでください。
私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだ。主の御告げ。天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。
はい、ここも聖書を開いている人、一緒にお読みいたします。はい、私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだ。主の御告げ。天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。真ん中のところに主の御告げって書いてますね。主は天地の主なる神様、私たちのお父様がおっしゃるにはですね、私の思い、神様の思いのことを私たちは一般的に御心と言います。それは私たちの計画とは違うって書いてある。神様の思いは私たちの思いとは違う。 で神様の方法は私たちのやり方とは異なっていると書いてある。神様の御心や方法は私たちのものよりはるかに優れていると書いてある。天が地よりも高いように、ね、私の道はあなた方の道より高く、私の思いはあなた方の思いよりも高いって書いてある。では神様はどのような方法で許れしまい、あなたの人生の問題を解決されるのでしょうか。神様はどんな方法であなたの人生の問題を解決されるのでしょうか。でそのことが書いてあるのがですね、第一コリントの2章なんです。第一コリント2章の9節、ではまず御保姉妹読んでください。
まさしく聖書に書いてある通りです。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かんだことのないもの、神を愛する者のために神の備えてくださったものは皆そうである、
はい、聖書を開いている人、この箇所を一緒にお読みいたします。はい、まさしく聖書に書いてある通りです。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かんだことのないもの、神を愛する者のために神の備えてくださったものは皆そうである。許れしまい、聞いてください。神様の方法はあなたの方法とは違います。だから神様は人間の可能性の中ではですね、物事をされません。ですから神様がされる方法は私たち人間にとってはですね、奇跡です。考えられないことをされるからです。それが神様の方法です。神様はあなたがこれまで見たことも聞いたことも心に浮かんだも考えたこともないことをですね、神を愛する者、神を愛する者っていうのは神の御心を求め従うと者にですね、備えて働いてくださると書いてある。もうそんなことは見たことも聞いたことも考えたこともなかった。神様がなさるのはこういうことをされると書いてある。神様はですね、皆さんのために最善をなしてくださいます。こんなことが起こるなど考えもしなかったことをあなたの人生に起こしてくださるのが私たちの神様です。もちろんいい意味でです。この第一コリント2章の9節の言葉はよく皆さん覚えてください。これが神様の御心、神様の方法だからです。聖書はですね、兄弟姉妹、人間の可能性、人間ができる可能性では書いていません。神様の可能性、神様がおできになることを書いているのが聖書です。ですから人間のですね、常識や考えでそんなことあるはずがないじゃないか、信じられないというのが聖書の言葉なのです。なぜなら神の可能性で書いてあるからです。神様がおできになることを聖書は書いてあるわけです。だから人間の基準、常識、経験で読んでもさっぱりわかりません。なんで5つのパンと2匹の魚だけで5000人もお腹いっぱいになってパンくずが12カゴいっぱい余るのか考えられない。でも神様はおできになるんです。神の可能性において書いてあるからです。その神様の可能性に私たちはですね、従って信じて従っていくわけです。許可の項目が出てるけどはい、いきます。ヨハネ3章の8節です。この御言葉を最後に開きますヨハネの福音、福音書の3章の8節です。では御保姉妹読んでください。
風はその思いのままに吹き、あなたはその音を聞くが、それがどこから来てどこへ行くかを知らない。御霊によって生まれるものも皆その通りです。
私もう一度読みいたします。風はと書いてある、思いのままに吹くと書いてある、あなたはその風の音を聞くが、どこから来てどこに行くのかはあなたは知らない。で、次にこう書いてある、御霊、聖霊によって生まれるものもその通りであると書いてある。まあ実はですね、この風っていう言葉をギリシャ語でプニューマと言います。で、その聖霊の霊もギリシャ語でプニューマなんで、風と霊っていうのは同じ言葉なんで、プニューマって言うんです。ただ聖霊は聖なる霊だから、聖霊っていうのはハギオスって言うんです。だからハギオスプニューマっていうのは聖霊なんです。まあ、霊と風っていうのは同じですね、ギリシャ語で同じ単語です。プニューマって言います。この風は思いのままに吹くと、ギリシャ語では風も霊も同じ言葉、聖霊は風のように自由にご自身が好まれるところにとどまられると書いてある。聖霊はですね、己が好むところに吹くと書いてある。大川嗣美先生がこのタイトルで本を書かれましたけども、思いのままにとここに書いてありますがですね、聖霊は自分が好まれるところに行かれると書いてある、とどまられる。私たちは聖霊を閉じ込めることはできないしですね、聖霊をコントロールすることもできません。だから聖霊は一箇所にとどまらない霊、拡大の霊なんですですね。で、聖霊を私たちがコントロールすることはもちろんできません。聖霊は神様です。私たちは聖霊に導かれ、聖霊に従うほかはないのです。ですね、聖霊に導かれる人生、毎日を送ってください。その時ですね、あなたは毎日、もう言葉では言い表せない神様の素晴らしい御業を体験しますですね。もうなんと私たちの神様は、聖霊は素晴らしいお方でしょう、体験します。そして私たちの主イエスキリスト様は、なんと素晴らしいお方でしょうと、心から主を褒めたたえものになります。最初の言葉に戻ります。ホセア書12章の6節、あなたはあなたの神に立ち返り、あなたは御言葉と聖霊に従っているかどうかですね、もう一度チェックしなさい。誠実と公義を守り、御霊の身である誠実な人生を、生活を送りなさい。絶えずあなたの神を待ち望みなさい。毎日毎日ですね、イエス様の前に出てですねイエス様と時間を共に過ごしてください。この2023年が兄弟姉妹にとってそのようなですね、素晴らしい一年となりますように、イエスの名によって祝福いたします。最後にこの教会にですね、与えられたビジョンをですね、今3つのビジョンを教会掲げております。それは変わりません。1番目が、教会はイエス様の家族です。共に集まり互いに愛し合いですね、助け合いましょう。主法に今書いてある通りです。2番目、あなたが教会です。あなたが出ていくところが教会になるのです。出て行って関係交わりを作り、そこを教会としましょう。万人に際し、一人一人イエス様から割り当てられている役割があります。神と人に仕え、イエス様から委ねられた役割を忠実に果たしましょう。その一番の家族のところでですね、これを少し広げて、クライストチャーチはイエス様を中心に、この辛く厳しく困難な時代にあって、聖書は今からますます私たちが生きていくのに難しく困難な時代になると、はっきり書いています。終末に近づくからです。共に集まり、愛の絆で結ばれ、助け合い、共に生きていくですね、家族、 私は大とつけました、ね、大ファミリーを作りたいと心から願っています。私たちは家族として兄弟姉妹愛し合いたがですね、助け合って共に生きていきましょう。これが元日のですね、イエス様からのメッセージです。ではどうぞ目を閉じてください。